明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。さあ、明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療の話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組でございます。はい、さあ純さん、今月のテーマどうしましょう。
はい、認知症でいきたいと思います。
認知症について今月はたっぷり伺っていきます。奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話を伺っていきます。それではスタートです。
明日の健康を願って。株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけどゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って。
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマ、認知症ということですが、純さん、認知症というとどういうふうにイメージ持たれてますか？
やっぱりうちの父がまさにそうだったんで、うん、まあ今ちょっと母も少し入ってるのかな。
そうか、じゃあご家族で。
そうですね、だから全然もう決して遠い病気ではなくて、もっと言うと身近な病気ですし、
そうですよね、
どうなってしまうかもある程度のところは分かってるんですけどね。
でもまあ、その認知症が一体どういうものなのかとか、ね、あと診察の方法だったり、はい、治療の方法、予防の方法、さまざま伺っていきたいと思います。はい、さあ、ゲストをお迎えしております、奈良県立医科大学医学部助教の高橋正人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私の方から簡単に高橋先生のプロフィールご紹介させていただきます。平成24年奈良県立医科大学を卒業、29年より奈良県立医科大学附属病院精神科で精神科臨床に携わります。臨床専門分野は老年精神医学です。そして研究の専門分野は脳神経画像ということで、これ画像解析から自閉スペクトラム症ですとか、あと今回のテーマ、認知症の病態の解明を行う、これが専門の分野でいらっしゃいます。高橋先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、認知症の疾患って細かく言うと100種類以上あるって聞いたことあるんですけど、私なんかよく聞くのはアルツハイマーっていうのはよく聞くんですね。うん、はいはい、他に主だった疾患というのはどういうのがあるんですかね。
例えばですね、先ほどおっしゃっていただいた通り、はい、アルツハイマー型認知症というのが最も多くて約 60% 程度を占めてるって言われております。はい、統計にもよると思うんですが、次にまあ一応多いと言われているのがレビー小体型認知症という、
はい、
認知症というものです。それから、脳血管性認知症、
はい、
であともう一つが少しちょっと頻度は下がるんですけれども、前頭側頭型認知症といった、まあ大体4つの認知症が大きくあるかなと思います。
これそれぞれ症状は違うんですか？
そうですね、全くこう出てくるものが違ってくるかなとは思います。
あ、そうなんですね。例えばアルツハイマーだとどういう感じで？
アルツハイマーでしたらやっぱり皆さんがよくご存知の通りで、はい、最近こうちょっと物忘れ多くなってきたんじゃないの、はいはい、っていう風な、より記憶の障害っていうのがメインになってくるかなと思います。
はいはい、
このじゃあ次のレビー小体
型、はいは
い、このレビー小体型認知症の場合ですと、初めの初期症状っていうのが、うん、多いのが幻覚、幻視と呼ばれる、本来見えないものが見えてくるっていう風な症状が一番初め出てこられるかなと思います。例えば夜中におトイレ行った時に、おトイレ行こうとしたらなんかトイレの近くに、うんうん、人影がもやっと見えたりとか、 症状かなと思いますけれども、
全然違うんですね。
全然違いますね。そう考えてみると、
と血管性もまた全然違う。
そうですね。脳血管性の場合ですと、まあ、いわゆる脳血管性と呼ばれるぐらいなんで、脳の血管どこかしらがやられてくるっていうふうな病気ですよね。はいはい、なので、そのやられる場所によって全然症状は違ってくるかとは思います。
なるほど。その場所によってですね。はい、前頭側頭系というんですね、
はいはいはい、認知症と呼ばれるものですけれども、たまにこうテレビなんかで今日扱われたりとかするんですけれども、いわゆるこう今まで活発だった人が何かまあアクティブさがなくなっちゃったっていうのがまず症状なんですけれども、そこは全然気づかないので、皆さんその辺あたり素通りしちゃうんですけれども、そこからだんだん行動が激しくなってきまして、
激しくなるんですか、
激しくなってきまして、例えばお隣さんのお家に勝手に入っちゃうとか、
はいはい、
あとはあのよくあるの、よくテレビなんかに取り上げられているのが万引きをしちゃったりとか、
ああよくあの警察に24時でありますよね、
ありますね、
出てきますね、
確かに、はいはい、
あんなのが多分症状として一番顕著に見られるのかなと思うんですけど、あ、
じゃあやっぱりそれぞれ違うんですね。
そうですね。
ちょっとこれ原因、はい、というか、まあ、脳の病気だと思うんですけど、よくその収縮するとか脳が小さくなる、垣間のところが小さくなる、いろいろ聞くんですけど、この4つの原因がまたそれぞれ違う、
ね、おっしゃる通りで全く違いますね。
全く違う、
はい、
例えばアルツハイマーだとどういう感じなんですか、はい、原因は。
そうですね、アルツハイマー型認知症はやはり一番研究としては進んでいるかなと思います、うん、もう明らかに言われていることはアミロイド β という、まあ、異常なタンパク質が脳内に溜まってくるっていうふうには言われております。これはちなみに40代から、
40代から、
はい、40代から溜まってきますので、もう40超えた皆さんはちょっと気をつけてもらいたいなと思うんですけど、
もう俺なんかめっちゃ気をつけなきゃいけないんですよ。
溜まってきてるんですね、40代超えると
結構俺溜まってきてるっぽいですけどね。
自分でわかるんですか、自分
なんとなく物忘れがひどくなってきたんで
いや、よくそういう風に、あ、なんか物忘れひどくなってきたなと思うと、うん、あれちょっと自分大丈夫かしらって思う方多いじゃないですか。
でもなんかね、物忘れと記憶障害って違うみたいですよ。
なんかこう違うんですかね、先生、その辺は物忘れ しやすくなったから、はい、あれ私って認知症にひょっとそしてゆくゆくっていうふうに思う方って多いと思うんですけど。
おっしゃる通りですね、うん、確かに、そのように自覚される方が多いかと思います、うん、一番わかりやすい点でいきます。例えば今日の朝ごはんって言われた場合に、うん、朝ごはん何食べたっけなっていうのはもしかしたら皆さん意識の中に上ってないので、もしかしたら忘れちゃってるかもしれない、うん、だけれどもやっぱり認知症になると朝ごはんを食べたっていうこと自体を忘れてしまうので、
もうね、
なるほど、はい、何を食べたかではなくて、うん、食べたかどうかが
分
からなくなってしまう、
全く記憶に入ってないってことですね。
そういうことですね。
なるほどね。
そこが多分大きな違いなのかなと思うんですけれども、
だから例えばまみちゃんにパンじゃないのさ、あ、そうそう今日パン食べたってのは単なる物忘れだった
の。そういうことですね。
記憶障害じゃないんで、
あれ私朝食べ食べたかなみたいなだとちょっと心配っていうことですよね。
そうですね、
はいはい、なるほどなるほど。いやでもこの先生のプロフィールでご紹介した脳神経画像のその画像解析っていうふうに私ご紹介したんですけど、はい、こういうことから認知症のこの病態みたいなものが今こう分かるようになってきてるんですか。
そうですね、やはりこう脳画像を撮って明らかにこう、うん、なんて言うんでしょうね、あの違いが分かると言ったら、まあ、おかしな言い方かもしれないですけれども、うんうん、明らかにこう違いが分かるっていうのが一応認知症だというふうに言われておりますので、脳画像を撮るっていうのはすごいあのメリットが大きいのかなとは思いますけれども
。これはそれで MRI かとかじゃで撮るんじゃないんですか。
あ、おっしゃる通りですね。一番やはりいいのは MRI かなと思いますけれども、はいはい、それ以外にも実際いろいろなあの脳画像の検査っていうのはございますので、
そう、今やっぱり治療っていうのは難しいんですか。
そうですね、今根本的な治療薬っていうのは今のところまだございません。だからそれをまあいかにしてこうスピードをいわゆるあの進行速度を遅くしていくかっていう形のお薬はきちんとあるとは思うんですけど、
はいはい、
うんうんうん、
なるほどね、
そのあたりもね。
それは先生でもやっぱりさっきの四大疾患から言うとアルツハイマーに効きそうですよね。
そうですね、一応
全部に効くんですか、
保険適用上で認められているのはアルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症、
はい、
この2疾患に関しては一応きちんとあの厚労省から認可を受けているお薬がありますので。
あ、なるほどね。だからなんかその前頭側頭型は結構万引きとか、
うん、
隣の家とか入っちゃったりって、一番きついやつが一番ちょっとこう まだ治療とかいろいろ進んでないのかなと思うと、やっぱりちょっと怖い病気だなっていう感じもしますよね。
そうですね。
今言った4つが同時になっちゃうケースってあるんですか？
あ、すごい今示唆に富んだ発言をしてくださってありがたかったんですけども、実は言うとですね、私はこうクリアカットにきれいに4つの疾患を受けましたけれども、はいはい、今実は言うとお亡くなられた方々の脳を解剖して、まあ、死後脳の解剖というのをやるんですけれども、それをやった場合に大抵 の疾患っていうのは実は重複しているっていうふうなことが言われています。つまりアルツハイマー単独っていうのはあまりいらっしゃらなくって、脳血管障害を合併している、レビー小体型認知症を合併しているっていうふうなケースの方がむしろ多いっていうふうには言われています。
そうなんですね。
難しい病気です ね。
さあ、この認知症についてはこの5月に高橋先生にこの後も伺っていきたいと思います、はい、さあ淳さん、今日この先生のお話を受けてどうでしょう、1週目の認知症のキーワード。
これは本当に言いたくないんですけどね、やっぱり難しい病気だなと。
そうですね、はい、ただこの難しい病気をちょっとこの後来週再来週そしてその次と先生にいろいろ解説していただこうと思います、はい、高橋先生ありがとうございました。
ありがとうございました。明日の健康を願って、株式会社平田の藤田淳と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマ、あとご意見ご感想ご質問受け付けております。来月6月のテーマも決まっております。はい、淳さん何でしょうか？
歯と口腔ですね。そう、口腔っていうのは口のことです。
明日の健康を願ってだから、
はい、はい、そうですね、はい、
明日の健康を願って歯と口腔、こちらについて皆さんから質問を受け付けます、はい、ぜひお寄せください。メールの方は健康アットマーク、健康アットマークは KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp、 健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントいたします。住所も忘れずお書きください。さあ、この番組なんですが株式会社平田のホームページでも聞いていただけますので、株式会社平田、カタカナで平田で検索してチェックしてみてください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田淳と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。僕でも何とかしてみせるさ、力いっぱい生きてみせるさ、迷い疲れ果て倒れてしまってももう一度立って歩き出すよ。冷たくもする。